私映画を見てて感じたんですけども、卒業式で別れを告げるシーンのところとか、いくつかこう舞台劇のような映像のシーンがあったんですけども、そこら辺はやはり意識されてのことなんでしょうか。
其实我们先讲点原著舞台剧怎么呈现这一段的。在原著的舞台剧呢，其实还蛮有意思的，是一样是两个人在分手，当然分手的理由是不一样的。而那个时候的鞭炮的原因是我父亲第一次在写的时候是出自一个台湾历史事件，有一点相关性，而我把它变成比较普通的，就是一个大学教授的结婚典礼。然后主要是说那个时候的场景是发生在一个巷弄内，它是一个街道。小小的，所以就是一个门口，然后呢旁边就是一条像街坊，所以说其实那两个地方是非常窄的。然后呢我父亲这样在处理舞台剧的过程当中呢，我相信他希望就是一方面是那个场景的门口还有那个光线感，因为其实在舞台剧之中他们的距离更近，所以说那个鞭炮声，那个鞭炮的光线会打在角色的脸上，演员的脸上，所以说那个时候呢他这样子做的时候呢，我觉得是有他的不同的艺术的那个地方，因为你在舞台剧之中看见这样子的真实场景会有另外一种享受，然后你在电影之中看见这样子的巨大的画面跟这个格局操场的时候又会是不一样的感受。而我那个时候的出发是我真正最喜欢的，就是我决定的是在于第一，那样子的空旷感它非常的寂寞，然后非常的伤痛。然后呢曾经在那个他们第一次超出场的时候，在那个操场的约会当中的那个光线，白天跟黑夜是我截然不同的。而加上说林柏宏站的那个位置呢，我们从下降往上一拍，它是全部的黑夜。其实我那个时候总的是一个永夜，我希望真正能够呈现的是那个空虚的那种黑暗的痛心，它是一个非常痛苦的一个地方。其实那个时候你问我说它是分手戏，可是我希不希望大家那个时候哭泣，其实我没有，其实那个时候我希望大家是记得这个画面，记得那个小妹的推挤，这两个角色之间的拉扯，而后我们之后再谈他们的分手的 part 2的那边会比较催情一点。所以说在这段的操作方面呢，其实我用的比较多是还是电影的语言，舞台剧比较像是我的耳目语言而所影响的一个美感，但的确是有点相似的。
もともとのその舞台劇演劇の方はですね、どういうふうになっていたかと言いますと、あそこはですね、別れの場面であるわけですけれども、別れるということは演劇の方もこの映画ですもですね変わりはないんですけれども、その別れる理由は違うわけなんですね、そしてそこの場面設定っていうのもかなり違います。舞台ではですね門があって、そしてそこの通りがありましてですね、光がですね直接そのライトがですね、その人物の顔をパッとこう照らすわけですよね、そこでその別れの場面が始まるわけですけれども、映画の中ではですね学校のですね運動場です、このかなりその大きな空間に2人を置いてですねガランとした雰囲気を出す、それはその別れのですね寂しさでもあるわけなんですよね。そしてその黒と白、やっぱり夜とですね昼のですね場面のをですね、うまくこの組み合わせることによってですね、黒の場面でもってですね極夜を表している、そこでは彼ら2人は別れるわけですけれども、別れのシーンにはですね涙はいらないと僕は思ったんです。だからそこの広々としたがらんとした中で別れていかなければならない2人をですね映画的な言語を持ってですね表現するということに工夫を凝らしました。
所以后来有一些台湾有影评会说它有一个舞台剧的气势，那对我做监制的这个角度来讲的话，我会觉得反而这是纪念舞台剧，因为在真正的舞台剧其实它没有这个场景的，反而竟然是由儿子李思源让他呈现出来，他竟然像舞台剧了。那再加上我们请到的那个配乐师，香港的他才刚刚得奖金像奖，是另外一部电影，因为我们没有去参加那个香港金像奖。那他是一个非常年轻的女才子啊，然后他的那个配乐也是用圣歌，是从那个结婚过来的圣歌，所以我觉得这样的一个组合完全让他更具的那个磅礴的感觉，所以我觉得是一个非常有意义的事情。
あの場面はですね、台湾の映画表ではですね、とてもあの演劇的な雰囲気のあるシーンとしてですね、とてもあの評価されました。またあのあそこのシーンに使いました音楽なんですけれども、香港からですね、とてもあの有名な方をですね起用してですね、作った音楽で、その音楽とその雰囲気がとてもあのマッチしたいいシーンに仕上がったと思います。
それであの音楽、今お話があったんですけども、あのヤン・ジンルーさんとかウエテンのシートーさん、それからファン・ゴールンという素晴らしいアーティストが参加してるんですけども、この方々に依頼したのはどういうところがポイントだったんでしょうか。
因为就像我刚刚有提到的，在我要筹备拍这个电影，因为我们大家是以在筹备一个要给李国修老师的生日礼物的心情来做这部电影的，那在台湾的媒体也非常的帮忙，所以这个消息一曝光之后呢，五月天就透过朋友告诉我们说，他很想要为国修老师做事情，可不可以问一下月姐有没有我们什么可以帮忙的。后来我跟他们的老板见了面之后呢，他们就 support 了这个事情，然后呢，石头呢就说他有一个非常好适合，他又写了歌曲，问我们适不适合，然后我们一听之后就觉得好适合，他有一种很朴实的感觉，所以根据事实改编这个歌呢，等于是我们拍电影的第一波的一个宣传波段，就是一个宣传曲。那也包括电影他们到仓库看到那个漂亮的北极光，那个张北川做的那个球的衬底音乐，都是从石头的歌来改编的，然后石头本人也非常的高兴，他看了这个电影是一直哭一直哭。那整个我们也出了原声带，都是从他们的唱片公司来出钱出力的。那梁静茹这个歌是他们做了歌之后，小小孩，然后他们就问梁静茹，他们觉得很适合梁静茹这种干净的声音来唱。那后来也没想到梁静茹在生完小孩之后，她的第一个付出的歌就是唱这个小小孩。黄国伦老师是因为他说他是一个非常虔诚的基督教徒，所以他有一天晚上跟耶稣在祷告的时候，有一个声音就说让他有感觉说去找月姐，去找月姐，他就感觉有一个声音告诉他要来找我，然后因为我们都是朋友，然后后来我们果然约了见面以后，他就问我说月姐你还好吗，因为他知道我先生走了，然后他很关心我。后来我就说我在做电影啊什么什么，但是现在我缺一个最后电影 ending 的时候要有一个很磅礴的主题曲，我现在缺那首主题曲。然后黄国伦老师当场呢就唱给我听，就是唱现在的这个最后的那个主题曲，然后唱给我听的时候呢，他就说我们听了全身起鸡皮疙瘩，就我这样爱着你，他就唱起来了，然后我们就起鸡皮疙瘩，然后他说我就说很适合然后他马上回家就录了 demo 给导演听，然后导演也说可以的。然后呢黄国伦老师才说这个歌啊是我8年前就写好了，我一直不敢拿出来，因为他歌给天王天后唱就会红嘛，像他给王菲唱啊什么都会非常的 popular， 然后他就说我舍不得给别人唱，然后后来他就说但这部电影我捐了，所以他也是无酬的，就是费用的就让我们用了，然后他还亲自进了录音室来配唱，所以极光之爱有很多的 miracle， 对，所以他真的是一个非常特殊的大家的一个巧缘。
この作品がですね、李国修への贈り物であるということで、みんながそれにそういうプレゼントをなんとかきちんと作り上げたいということでですね、いろんな方がですね協力してくださったわけですよね。メーデーはですね、ある知り合いを通してですね、何かこの作品を撮る にあたって何かお手伝いすることがあればですね、ぜひ李克修先生のためにしたいというふうに申し出てくれました。そして私たちもその、事務所の社長とかとですね相談したわけですけれども、メーデンのシートはですね歌詞を書いてくれまして、この歌詞書いてみたんですけれども、これでどうでしょうっていうふうに言ってくれて、その素晴らしい歌詞と曲ですよね、歌を作ってくれて、それをですねもう最初からですね宣伝に使わせていただくことができたわけです。そしてそのサウンドトラックもですね、サントラ版をちゃんと作りましてですね、今回まとめることができました。リャンジンルはですね、彼女のそのピュアな歌声がこの曲にぴったりだったわけなんです。で、彼女は出産後初めて、歌って録音したのがですねこの作品だったわけですね。あの澄み切った声がですねとてもあの雰囲気に合ってました。ホアン・ゴールンさんはですね、とてもあの敬虔なキリスト教徒なんですけれども、ホアンさんもですね、私のことをですね心配してくださってですね、何かすることはないですかっていうふうに言ってくださったりしました。元気でいるかとかですね、とてもあの気にしてくださっていたんですね。そして編集したものを見てくださって、最後のところでですね、突然ですねホアン・ゴールンさんがですね歌い出したんです。リンボーホンのシーンでしたけれども、そこ で彼が作ったという歌をですね歌った、それが今ちょうどこの作品 そのエンディングのところで流れているあの曲ですけれども、それがものすごくそのシーンにあってですね素晴らしい出来栄えだったんです。そしてその日ホアンさんは家に帰ってデモテープを、監督に見てもらって、で監督はこれで素晴らしいですっていうことで、お願いしたんですよね。実はそのホアンさんは8年前にもうすでにその曲を作ってあったんだそうです。いろいろ、彼はですねあのフェイウォンとかですねいろんな方に楽曲提供をしてますけれども、この曲はですね他の誰にもあの歌わせるのが惜しくってですね撮ってあったっていうふうにおっしゃったわけなんですよね。だからこの映画のために、提供してくださって、しかもあの無償でですね歌ってくださったわけです。自分でスタジオも予約してですね録音もしてくださったわけなんです。ですからこの映画にはですねいろんな方との素晴らしい出会いがいろいろありました。
さて、であの最後の質問ですが、李克修さん、それからピンフォンが台湾の素晴らしい才能を見出してきて育ててきたのかっていうのも、いろんな方のインタビューしてて、みんな李克修さんの名前が出てくるんで、本当に素晴らしい、すごい方だなっていうふうに思うんですけども、これからこの李克修さんが築き上げたもの、それをこれからの李克修さんの思い、それをどのように次の世代につなげていくのか、お考えを聞かせていただけますか。
我觉得这要先从我父亲他这个人身为表演上的实质上的贡献来讨论。我们先从简单的讲，像我自己在国外留学，我在旧金山读电影，然后我才发现原来我爸爸他拥有的表演的这个系统，就是这个教学模式，其实是在甚至你在英国伦敦雪梨，然后呢好莱坞洛杉矶通通看不到的。因为他不是他特别，而是他做到一件事情没有人在做，就是我们所有的表演系统都是在教导你如何进入这个角色，但是从来没有一个表演系统教导我们如何离开这个角色。而这个进入跟离开是非常重要的，因为我们大家也听过非常多的知名演员因为安眠药或者是吸毒而自杀，而这个就是无法离开那个角色的原因。所以说呢，我父亲他做的这件事情是在于说，他自己分析到底什么叫表演。他第一个人生的哭戏，差不多年纪跟我一样大的时候，他是在刚好嘴巴破了一个洞，往里面撒了一把盐，然后让自己哭的。所以说他的后来的人生呢，一直在研究到底什么叫表演，然后他整理出了一个最精华的一句话，就是演员面对表演的态度就是他面对生活的态度。而这个是什么意思呢？他其实就是在讲说，我们身为一个人跟身为一个角色，我们要一定要了解这个角色，我们才能够知道他怎么去传达，怎么去表演，怎么去传达。而这个时候呢，我们要先了解谁？先了解自己。我们一旦先了解自己呢，我们就能够明白的分析这个角色。而这个就是我父亲他说另外一种方式，就是另外一种他的意思，也是说在一个电影当中，或是舞台剧，或者甚至是小说都可以，他们永远都是虚假情真。我们的戏剧都是假的，我们的桥段，我们发生的事情都是假的。可是当角色面临到那些痛苦的时候，面临到那些 挣扎的时候、后悔的时候，这些全部都是创作者以及表演者他们最真实的心情。因为一旦那个心情非真实，我们观众感觉得出来，所以说任何虚假的、夸张的都是不感动。所以说这个时候呢，我们透过自己的过去，我们才能够跟角色做连接，我们才能够找到我们与这个角色相同的地方，也就是我们真实的情绪。然后呢，我们再用我们其他的创意跟练习来让它变成一个不存在的人，而让它存在下去。这个是
まず父が残したその功績についてですね、どういうところが素晴らしかったかっていう、まあ、僕なりの考えをですね述べたいんですけれども、実は僕はですねサンフランシスコで、映画を勉強していたわけなんですね、まあ、そういう経験からも通してですね、父がその、まあ、演劇を教えた、その教えるスタイルというのはですね、方法はイギリスにも例えばハリウッドにもですね、どこにもないようなメソッドだったと思うんですよね。多くそのある人物を演じるときは、その人物の中に入り込むっていうのは誰でも言うことです。これは普通のメソッドなわけなんですけれども、登場人物からどうやって離れるかっていうこと、これは非常に難しいわけなんですよね。入っていくと出るっていうことを両方うまくやれなければいけない。でなかなかその、劇中のですね人物から離れることができないとですね、例えば睡眠薬を飲んだりですね、麻薬に手を出したりですね、そういうことになる場合も多くあるんですけれども、そういうことからするとですね、演技をするということは一体何なのかということに突き詰めていくわけですけれども、父が考えたのはですね、演技というのはその自分が人生に向かう態度であると、生活とどういうふうに向き合っているかっていうその態度、それがまずその演技の基本であるっていうふうに父は考えていました。ですから、まずですね自分を理解しているっていうことが基本なわけです。そこからですね登場人物を作っていくということです。だからもしその自分の中に何もある人物の要素がない場合、それは完全に嘘を作り出すということになるので、そうではなくてですね、自分を訓練して自分を理解し、その生活に入り込んでいくということ、その中からですねある人物を演じるためにですね、自分の中からその人物に少しでも近いところをですね見つけ出して、ピックアップして、そこを拡大して演技にするっていうこと、そういうふうに父は考えていたわけですよね。
所以说这个东西我们我父亲说他曾经说过一句话叫做人生就像是一本书，而自己就是第一页。所以你要分析各种角色以前，你一定要先学会分析自己。而分析自己呢，这件事情它不是你做了一个月它结束，它是每个礼拜六的活动，它是一个每个礼拜五晚上要做的事情。所以说呢，它就会变成一件事情，是你需要永远不断地去了解自己，你才能够观察你身旁的周围的环境跟情绪，也就是所谓的热情。一个人在愤怒、难过、寂寞的时候，其实他看到的事情非常少；但一个人在快乐、热情、有活力的时候呢，他看见的东西会更多。而这个时候就是所谓他面对生活的态度，他的大方、他的热情、他的关怀、他的努力、他的坚持，而不是固执，而不是骄傲，而不是自大，这些都是他面对生活的态度。而一旦他面对生活态度的正面，他就能够看见自己的梦想、未来的路，他就会坚定。而这个时候呢，他就会了解身旁的朋友，了解身旁的环境，了解自己的土地、自己的家庭。而这个时候呢，我们才能够知道，原来分析角色之前，要先学会分析自己，我们才懂自己的回忆怎么运作的，我们才懂自己的个性如何产生变成今天这个样子的。所以说，我父亲他教导的不只是单纯的表演而已，其实他更多是在教导做人的道理。他也常说，做事以前先学会做人。所以说他教导的很多人视他为不只是老师，而是一种父亲的感觉。所以他培育的不只是一些会表演的演员，而是一些懂得珍惜生命的有出息的演员，这样子。所以说其实我父亲他真正做到的已经超越了一件表演本身的教学，而是更多我们有时候会开玩笑像是一个宗教上的信仰。
父はですね、人生というのは一冊の本と同じだ、その最初の1ページというのは自分なんだというふうに言ってました。 まず何かをするとき、まずはその自分をですね分析することから始める。自己分析というのはですね、それはたまにやることではなくて、例えば毎週土曜日の夜やるとかですね、しっかりとその絶えずその続けていくことだというふうに言ってました。やはりその人間というのはですね、その怒りとか苦しみの中にいるとですね、見えてくるものがごく少ない。でもすごく楽しかったり嬉しかったりするときっていうのはですね、多くのものがですね、世界が広がってですね、よく見えてくるようになります。ですから自分のですね、生活人生ときちんと向き合うこと、そういうことによってですね、自分の友人家庭家族、そしてその自分が住んでいる土地とかにもですね、目を向けることによってですね、その生きるということがですね、よく分かるようになるというふうに言ってました。やはりそのある人物を演じる前にですね、その人物を分析する前に、やはり何と言ってもその自己分析をきちんと行うということが大事だというふうに考えていたわけです。そういうことはですね、演劇の面だけではなくてですね、人としての道理ですよね、人としてどう生きるべきかということをですね、父は教えてくれたように思うんですよね。だから多くの人が父のことをですね、特別に先生っていうふうに言ってくれたんだと思います。ですからその、父が教えた方たちはですね、本当に立派な俳優さんばかりであるわけですよね。まるでですね、そうなると父は宗教の宗教主のような存在なわけですよね。はい、
シシエ、
ありがとうございました。
ありがとうございます。